おはようございます。アフリカのことわざがあります。皆さんもご存知のことだと思いますが、早く行きたければ一人で行け、遠くまで行きたければ共に行けということですね。皆さん自分一人で信仰生活をすると思うんですけれども、隣の兄弟姉妹がいるからこそ私たちが今ここまで来たと信じます。皆さん共に行くということは本当に素晴らしいことだと思います。さっきも賛美しましたけれども、一つの家族になって神様を賛美すること、一つの心を一つになって礼拝を捧げるということ、素晴らしいことだと思います。ハレルヤ。今日も主の恵みが皆さん一人一人ゆえに注がれますように祝福します。今日は創世記15章を続けてみるんですけれども、神様の導き、恵みの中で今ヨシュアはカナンの地を征服しました。しかし全部征服したわけではありません。13章のところを見ると、残っているということが書いてありますが、今征服したこのカナンの地をヨシュアは各部族に相続地として今くじで分け与えたと書いてあります。各部族は自分たちがくじで引いた地に、散らばれるようになりました。そこで、まだ残っているカナン族を追い払わなければならない。この使命を受けました。この使命が残っているということです。その中でユダ部族が割り当てられたこの地位は、エドムの国境に至る。その南の一番南の下にはアラノであるということ、東の境界線は潮の海で、西の境界線は大海、地中海ですね、今の地中海、そのところがあります。でもそこには西のところには強力なペリシテ人たちが今住んでいるところであります。ヨシュアはですね、主の命令により、キリアテアルバ、すなわちヘブロンを、ユダ部族のエフネの子カレブに与えました。先週見た通り、エフネの子カレブは45年前ガデシュバルネアで神様からいただいたこの約束の言葉を覚えて、それに根拠をしてヘブロの地域を私にくださいと要求しました。ヘブロンはこのアナク人がいて、その町々は今は本当に大きくて堅固だったんですけれども、カレブは先週見た通り14章の12節に、主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます、この産地を私に与えてください、こういうふうに言いました。カレブのこの言葉に他のユダ部族の人たちは異議を申し立てなかったんです。なぜ神様の言葉を信じて、それに根拠して要求するそのカレブの言葉を多動だと思ったということですね。それはもう意義する必要はないということです。このようにカレブはですね、自分が一番、いい地を選ぶその選択権がありましたけれども、得るのが楽なところ、または住みやすいところではなく、神様の言葉を信じて一番難しいところ、約束されたその地を神様に、ヨシュアに要求して、その地を、いただいたということなんです。結局カレブが要求したこのヘブロンの地域、一応、割り当てられましたけれども、その地を征服するということは、まだ残っている部族があるから、その部族を追い払うということは、カレブがすべきことなんです。つまり、皆さん、神様が、地を与えてくださいましたけれども、力を尽くして戦って取るべきことは 自分がしなければならないということになります。そうです、皆さん、どんなことでもそうなんです。神様が許された祝福、それを受けるということを、そのためには自分の苦労があって、献身があって、努力も必要なんです。アブラハムに約束しました。あなたの子孫にカナンの地を与える、約束されましたけれども、その地を征服するためにはカナンの地の先住民たちと戦って、それを勝ってから取るべきだということなんです。私たちが神様に祈るんですね。祈りの答えを求めます。また祝福を私は求めるんですけれども、そこには代価を払わなければならないとなります。何もしなくただ受けるということはありません。まかぬ種は生えぬという言葉じゃありますよね。何も努力しない、何もしなく、またその結果だけを期待するということは良くないということになります。ノフは春に種をまくことによって秋に収穫することができます。畑だけがあるということで、自然に何か出るということを期待するということは無理という、良くないということになります。もちろん神様は良い方なので、私たちが祈るだけでそれを聞いて助けてくださる場合もあります。例えば、ユダの王、ヒゼキヤが祈ったんですね。その時、アッシリアが攻めてきたんですけども、あのヒゼキヤの祈りによって、主の使いたちが出ていて、アッシリアの陣営で18万5千人を一気に殺してくださったということもあります。または、サマリアの城を取り囲んでいたそのアラム軍隊がありました。しかし、その時、サラハトに侵された4人の人が、もうサマリアでも食べることがないからもう死ぬ。アラム軍隊にも死ぬかもしれないけど、一応食べ物を探していこうと言って、このアラムの陣営にこのサラートを犯された4人が歩いていたんですが、その人たちの足の音をアラムの人たちはどう聞いたんでしょうか。イスラエルの戦車の響き、または馬の稲鳴き、大勢の騒ぎで聞き取って、みんな逃げてしまった。それは神様がそういうなさってくださったということになります。しかし、大部分は私たちが自分が力を尽くして、最善を尽くして働くべきことだと書いてある。それが聖書に書いてあります。何もしなく結果だけを、期待するということは良くないということです。今、カレブはアナク人との戦いで今勝利しました。このことを今日話しているんですね。アナクの3人の息子、シェシャイ、アヒマン、タルマイを追い払ってその土地を取ったと書いてあります。過去には皆さん、このアナク人はイスラエルにとっては恐れの存在でした。アナク人と比べてみると自分たちはパッタと同じだというほど今恐れた。しかし、現在今は45年が経ってから、カレブは、このアナク人たちを、たちとの戦いで、恐れることなく、大胆に戦って、勝利を得たということです。過去の失敗を挽回したということになります。それは先週、皆さんに申し上げました。失敗したそのまま、座り込む。それを諦めるじゃなくて、カレブは、約束を信じて、約束を思い出して、もう一度チャレンジして、その神様からいただいたその約束の地を取ったということになります。カレブが戦ったこの戦いは、カレブの信仰告白通りに、先週見た通りに、神様が自分と共にしてくだされば追い払うことができると、その言葉通りに神様と共に戦った戦いでした。だから神様、カレブはですね、 神様が自分と共にしてくだされば必ず勝利する、そういう信仰がありました。揺れない信仰があったんです。だからその信仰通りに行ってアナク人と戦って勝利することができたということになります。皆さん、ここから実は私たちも戦わなければならないヘブロンがあると思います。自分だけのヘブロン、皆さんが戦うべきこのヘブロンは何でしょうか。このもう他の人たちは知らない、わからない、いや知っても、まあ、助けることができない、自分がやっぱ結局自分がそれを戦って取るべきヘブロンがあると思います。でも皆さん、私たちが相手を知らないまま戦うのはできないし、またそれそこに立つこと、勝つこともできないんです。ほとんど私たちはですね、ある現象、目に見えるある現象が、または問題が生じると、今自分が見ていることだけだと今考える価値です。自分目の前に何か起こると、それだけ見るんです。しかし聖書は、そういうように言わないんです。皆さんもご存知のように、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配力、この闇の、暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものであると、今こういうように聖書は話しています。つまり私たちはですね、目に見えるものと戦うのではなく、実はその後ろにある目に見えない霊的な戦いを知っているということになります。だから目に見えるある現象と戦うのでは意味がないんです。でもほとんどの信徒たちはこの事情を知らない。それである人とのトラブルが起こると相手に対しての怒り、妬み、憎しみ、それが生じるって、その人に対して何かを言うんです。またその人に対して戦うんです。また自分に何か問題が生じると、自分が弱いから、自分は信仰が薄いから、そういうふうに思ったりして自分を責めるんです。これが皆さん、もっとひどくなると結局は対人関係も難しくなるんです。人と人の関係が難しくなり、またそこから信仰から離れる場合もあります。今目に見えることだけを考えるから、この人が嫌だ、あの人が嫌だなるんです。だから自分も嫌だと責める、それで信仰から離れる場合もあるんです。落ち込んで何もできないと言う。しかし皆さん、私たちの戦いは常にこの霊的な戦いであるということを皆さん覚えるべきです。だから皆さん、何よりもまず自分の心を守る祈りが必要なんです。ある問題が、トラブルが、現象が起こると、そこを見て怒りや憤りや何か悔しさ、そういうことで自分を責める、相手を憎むんじゃなくて、まずその心が起こらないように自分の心を守る祈りをしてから、そのことを分別する、この原因はどこにあるのか分別する、その必要があります。今カレブはそうだね、45年前のことを見て、本当に神様約束がありましたけれども、他の住人の人たち、またその話を聞いた会主たちが恐れたんです。もう負けたんです。神様約束よりも自分のことを見て自分は弱いと思ってしまって、この霊的な戦いでももうすでに負けて、私たちはいけない、戦うことができない、そういったんです。しかしカレブはそうではないと信じたんですね。結局カレブは45年後、戦いましたけれども、 彼はその間たくさんの戦争、たくさんの戦いを経験しましたけれども、決してこの戦いにて怠惰にならない、最後まで最善を尽くして、最後まで最善を尽くして戦った。それでヘブロンとデビルを占めた、占領することができたと書いてあります。でも皆さん、63節、私は読まなかったので、63節を見るとどんな言葉が書いてあるんでしょうか。ユダ族はエルサレムに住んでいたエブス人たちを追い払うことができなかった。エルサレムは一番カナンの地方で一番高いところに今城を持っている地域なんです。そのこにエブス人が住んでいるんですけども、まあそう追い払うことができなかった。結局このエブス人たちは、ダビデが結構時間経ちますよ、ダビデがエルサレムを征服する時までそこに住みました。もう何百年後、神様が与えてくださったその地なんですけれども、ダビデが征服する時までそのエブス人はそこに住んでいた。追い払うことできなかった。また17章にもそう書いてありますけれども、マナセ族が町々を占領することができなかったと書いてあります。先週もヨセフの族のお話を見たんです。このヨセフの族の中でエブラヘム族、マナセ族は、まあ、ありますけれども、このマナセ族は町々を占領することができなかった。これ何の意味でしょうか。神様は彼らにもうカナン族、まあ、カナン族を征服しなさいと命令しましたけれども、ユダ族とマナセ族をはじめ他の部族も残っている他のカナン族を追い払うことができなかった。できなかったのかしなかったのかわからないんですが、その、できなかったということが、まあ、しなかったということが確かなことではないかと思います。もちろん5年7年間の長い戦いに疲れたのか、それも理由があるかもしれない。もう飽きたとかね、または先週見たようにヨセフ族のように鉄の戦車を見て恐れがあるから、いやもうやめようとしたかもしれない。もうどっちとしても疲れたからもうやめようとしたか、もう恐れてやめようとしたか分かりませんが、結果は同じです。神様がもうすでに与えてくださったその地を征服することを自分たちからもうやめたと。戦わなければ得ることができないということなんです。それでヘブル書を見ると、あなたたちは血を流すまで抵抗したことがありませんと書いてあります。血を流す時まで抵抗した、戦うことがなかったと書いてあります。まあ、これは叱責の言葉なんですね。神様が約されたこの祝福は、皆さん積極的に戦うとき与えられると信じます。パオロはこのように告白しました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。パオロが今死ぬとき直前に書いた手もての第二手もての手紙なんです。一番最後に書いた。それで自分の人生のことを変えてみると、もう勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終えた、こういうふうに告白しているんです。素晴らしい告白だと思います。最後の時このように告白することができるこの人生になりますように祝福します。ハレルヤ。与えられた人生を、与えられた時間を、与えられた神様の使命を最後まで走る、それで終えたと。私たちも神様御国に行く時までこのように最善を尽くして、自分の人生を、自分の使命を、自分のこの日々の生活を過ごさなきゃならないと思います。今日の御言葉を見ると、 積極的に戦うことによって祝福をされた人たちがいます。誰でしょうか。オテニエルとアクサというです。彼はこのヘブロンを征服した後、まあ、デビルそのかつてはキリアテセフェルと呼ばれたそのところに攻め上りました。そして誰でもキリアテセフェルを撃ってこれを攻め取る者に自分の娘アクサを妻として与えると約束しました。まあ、これは古代のまあ習わしだったからようなんですね。イスラエルの初代の王サウルも話したでしょ。ペリシテ人のゴリアテと戦う時、このゴリアテを殺す者に自分の娘を与えるというふうに約束したんです。まあ、カレブのこの話にユダヤ族の若者たちは力を尽くして熱心に戦ったようなんですね。まあ、先週この産地を私に与えてくださいと叫んだ85歳のカレブのこのチャレンジ精神を見て感動して、まあ、戦ったというようにメッセージしましたけれども、それだけではなくアクサを自分の妻に迎えるために戦った、そのことも見えるんですね。まあ、どうしてもですね、一応みんなが最善尽くしてデビルに攻め上って戦ったとなります。結局皆さん、キリアテセペル、デビルを攻め取ってカレブの娘アクサを得た人は誰でしょうか。聖書書いてあるようにカレブの同族、まあ、同胞ですね、同じ族ケナズの子オテニエルという人なんです。勇気ある者が美人を得るというその言葉があるんですけれども、アクサが美人だったのか分かりませんが、一応このオテニエルは最善を尽くして戦ったようなんです。このオテニエルは皆さん、後にイスラエルの最初の獅子になります。それで、イスラエルをメソポタミアから、まあ、救ってくれる獅子になっているんです。このオテニエルの姿で皆さん、私たちをご自分の花嫁に迎えるためサタンと戦ってくださったイエス・キリストの姿を見ることができます。私たちを愛してくださったイエス・キリスト、死にまで愛してくださいました。それ最後まで諦めなかったんです。私たち皆さん一人一人を救ってくださるために最後まで諦めなかったんです。イエス・キリストは、その愛に私たちは感謝しなきゃならないと思います。イエス・キリストが私たちを救うためにこの地に来られましたが、生まれてからこのイエスを殺そうとするこのヘロデの剣があって、それを避けて避難しなければならなかったんです。洗礼を受けて40日間祈る時にも、サタンはいろんなことでイエス・キリストを誘惑しましたが、イエス様は見言葉に話しながらそれに抵抗して勝利することができた書いてあります。また働かれるその3年間パリサイ人やいろんな大祭司最初たちのいろんな迫害がありました。人々の非難も、人々たちの誤解も受けました。また、ゴルゴタの、もう険しいその坂道も登りました。十字架の重い刑罰もいといませんでした。また、同じく十字架にかけられた強盗のあざけり、蔑視もありましたが、イエス・キリストは それにもかかわらず、まあ、霊的な戦いを通して一度もその戦いの中で退くことなく積極的に戦ってくださって、結局十字架の上で救いを果たすことができました。ハレルヤ。私たちのためなんです。一人を救うために、すべての迫害、すべての蔑視、すべてのいろんな非難ということをイエス・キリストは受けましたけれども、そこで戦うことによって結局墓を打ち破り、よみがえれたということによって、すべての勝利を私たちに与えてくださったということになります。その結果、私が今救われることによって、このようにみんなが集まって区別された人生を生きながら主に礼拝を捧げているのではないかと思います。それが主の恵みで、その神様の愛である。とそれを私は感謝すべきなんです。一方、アクサはどうなんでしょうか。アクサもカレブが自分について約束したことを共有しなかったんです。戦争で戦う者に私の娘を与えると言ったんですが、それを聞いたアクサは、まあ、脅威しなく、そのまま従ったということです。昔はどんな国でもですね、このように親が結婚する相手を、まあ、決めてくれると、それに従った、その習わしがありますよね。まあ、現代にはそういう話もならないことなんですけども、昔はありました。まあ、このアクサもその当時の習わしに従って父の言葉に従順したということです。しかしアクサはですね、カレブに一つのことを要求しました。私にお祝いをくださいと求めたんです。このお祝いということはプレゼントなんです。私にプレゼントを与えてください。父の言葉に従って結婚するんですけれども、プレゼント一つを与えてくださいということなんです。このアクサが求めたのは何でしょうか。皆さん、ネゲブの地をくださるのなら湧き水も共にくださいということになります。このアクサはカレブに金や銀というものを求めたのではなく、湧き水を、泉を求めたということになります。まあ、当時、まあ、今は私たちは水が結構ありますけれども、蛇口をひねるとまあ水が出るでしょう。しかし当時はそうではなかった。水が結構、まあ、貴重なものだったんです。それも湧き水です。特に今アクサが行くこのネゲブというそのところは、カナンのユーダ部族の地の中で最南端に位置して干からびた地域なんです。だから水が足りない。そのところの畑をくださるならば、神の泉も、まあ、神の泉では泉も与えてくださいと言ったんですけども、金よりももっと貴重なこの湧き水を求めたこのアクサの話を聞いたこのカレブは、心が喜んだのか、神の泉、シモンの泉、二つを全部与えたということになります。賢いアクサの要求なんですね。荒野で水より、金より黄金より水がもっと大事であると思った。皆さん、箴言を見るとこういう言葉があります。家と財産は先祖たちから受け継ぐもの、賢明な妻は主からのものということがあります。賢明の女ということがあります。アクサは後にイスラエルの獅子となってイスラエルを救ったこのオテニエルの働きは、多分このように賢明なアクサが後ろで祈りながら助けてから可能だったのではないかと、自分一人でそういうふうに思います。もうほとんどの、男性はそうなんですよ。後ろで、妻がどのように話すかによって 寄りますね。見えないんですけども、父はそうなんですね。家でこういう言うと、こっちに来なさい、あっちに行きなさいと訳しに行くんです。これが弟の男性なんです。前ではかこつけて私がこう言いますよと言うんですけど、後ろでは、家ではそうではないと。私もそうなんですけどもこのオテニエルがそのように獅子として働いたということは、この賢いこの悪さのせいではないかと思います。悪さは何を見て育ちましたか。45年間変わらなかった父カレブの信仰を見ながら育ちました。生まれてからずっと聞いたと思うんです。神様がこのヘブロンを与えてくださったその言葉を、でいつチャンスがあると私はそのことを征服する、攻め上る、そういうふうに家でずっと父の話を聞いたんじゃないかと思います。だからこのカレブ、アクサも、すべてのものが神様の御心と摂理の計画の中にあるということを知って、それを信じて父カレブの信仰を招んでいた、それに従っていたとです。だから今結婚していくのなら、その中でできる最善のことを今見つけようとして思ったんです。それ一、まあそれも、本当に自分が、こうした人と結婚したかわからないんですけども、しょうがなく結婚したのか、まあ付き合いながら本当に、以前からしたい思いがあったのか分かりませんけれどもね、一応結婚するならば最善のことを見つけようと思って、その地で必要なものは泉であると、湧き水が必要であることを考えて大胆に父に要求したとなります。これが皆さん信仰だと思います。笛を言うことによって変わることは何一つもありません。どうせするならば、そこで最善のことを考えて見つけていかなければならないと、祈っていかなければならないと、これが私たちの信仰だと思います。その時神様からの祝福が与えられると信じます。ハレルヤ。アクサはそうしたんですね。父に決め、父が決めてくれたこの相手だから、いや嫌だなと思うんじゃなく、結構私おばさんそうたんですけども、顔も見なく結婚したよと、うん、おじさんが結婚するとき顔も知らないまま、まあ、そのまま来たと。だから今までも生きていたと、何かおじさんと、トラブルがあるとき、いつもその話してるんです。そう、まあ嫌だという意味でしょう。しかし今アクサはそうではなく、いい道を今考えて、そこで求めて祈ったということになります。カレブは、アクサは、まあ、カレブにプレゼントを求めましたけども、カレブは彼女が要求したことよりもっとたくさんのことを与えてくださったんです。皆さん、ここでこの泉は何を意味するんでしょうか。この泉はただの湧き水、そうではなく命なんです。水がないと地も土地も人も死にます。だから一番最悪な環境なんですけれども、その中でも命になるものを今探して要求する悪さ、その湧き水が流れ出るとどうなりますか。血が生き返り、花が咲いて実を結ぶことができます。 イエス様は皆さんもご存知のようにこういうような有名な話をしてくださいました。この水を飲む人は皆まだ乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アメン。私が与えるこの水、夜が暮れる水は皆さん塩水のように、まあ飲むほどもっと喉が渇きます。しかしおっしゃった通りに、まあイエス様がくださる水は永遠の命へ至るつながる水になる、渇くことがないということです。ハレルヤ。だから私たちが要求するということは、この世がくれるその水ではなく、神様の子供たちになった私たちは神様がくださるこの水を求めて祈っていくべきだと信じます。しかしお世の中で生きているといろんな誘惑がありますね。世からの誘惑があります。その それと私は戦っていかなければならないとなります。神様はご自分の子供たちにいつも祝福してくださることを今願っておられる方です。だから皆さん、私たちは全能の神様を信じて悪さのように死体求めるその心が必要なんです。主の恵みを、主の祝福を死体求めることが必要である。確信持って祈ると神様はもっと豊かに与えてくださる方だからです。ハレルヤ。私たちが要求することよりもっと豊かに満たしてくださる神様であることです。だからどんな環境に置かれたとしても皆さんたちは信仰を失ってはいけないということです。信仰を、自分の信仰を守りながら御言葉の上に固く立って信仰生活をすると、神様は必ず私たちを導いてくださるし、祝福してくださると信じます。アメン。ある人はこの悪さに対して、まあ、子供のように利己心にとらわれて自分の願いばかりを望んでいるんだというように非難する人もいるんです。その人の中で有名な神学者カルバンもいます。面白いでしょ。カルバンはこの悪さを非難したんです。こういうように結婚に格好つけて自分の欲を満たすこの悪さについて、夫の才能と父の同僚を信じる女の無節制だ、こういうように話しました。節制する心がなく自分が欲しいものだけを全部祈る女だというのです。ひどい言葉を知っていました。でもこの言葉によると、皆さん悪さの姿で私たちの自分の姿を見ることができると思います。私たちもいつも神様にあれくださいこれくださいばっかりを今私たち祈るでしょ。それで神様に目立って意地を張って要求ばかりする私たちの姿があると思います。でも皆さん、私はそれでも大丈夫だと思います。そうしても大丈夫だと思います。なぜ？神様たちの父だから。ハレルヤ。神様は私たちの父だから、もういつも私たちを見ておられるんです。民数記の6章24節から27節書いてあるこの祝福の言葉があるんです。私たちを御顔を照らして恵みを与えてくださる神様。私に顔を向けて平安を与えてくださる神様。この祝福の祈りが民数記6章に書いてあります。子供たちの祈りを答えてくださる父である神様です。ハレルヤ。それで聖書を見るとこういうように書いてあります。皆さん一緒に大きい声で読んでみましょう。せーの。私たちのうちに働く御力によって私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に。アメン。願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行う できる方、これが私たちの神様です。その主に祈れば神様は聞いてくださるということになります。今オテニエルとアクサは現実の今前で最善を尽くして戦いました。最善を尽くして求めました。それによってギリアテセペルを征服することができて、賢明な女アクサを妻として得ることができました。戦わなかったらこの結果がありません。アクサも父に積極的に自分の願いを求めたので、神の泉だけではなく下の泉も与えられたということになります。行きたくないよ、結婚したくないよ、そうして泣きながら不平不満言ったら何も与えられなかったかもしれないです。しかし積極的に父に祈りました。求めたということになります。私たちも神様が与えてくださり、もう備えてくださったその祝福がたくさんあると、そう言いますけれども、御国に行く時までこの世の中でも神様からの祝福もあるんですが、御国に行ってからの驚くべき主からの報いが私たちを待っているということを皆さん考えて、この世の中で最善を尽くして歩んでいかなきゃならないと思います。ハレルヤ。この人生無駄だ、この人生何の意味でも意味もない、もういろんな否定的な考えで生きるんじゃなくて、まあせっかく、まあ、私が生きていかなきゃならないこの人生なので、もっと積極的に肯定的に考えて神様の道を見つけていかなきゃならないと思います。この世の中で私たちが生きていると、皆さんいろんなことがあると思います。大変の中からこの信仰を守るために戦っている皆さん全てを神様はご存知です。ある時は自分の周りに誰もいない、味方は誰もいないと、まあ、思うと感じられる時もあると思います。寂しいと感じる時もあると思います。イエスを信じることでいろんな非難やいろんな、もう苦しみ、まあ、痛み、まあ、ある面では、いじめもいるのがある人もいるかもしれない。しかしその中でも信仰を守るために祈っている、頑張っていこう、自分の使命を果たすために頑張っていく、すべてのことを神様は知っておられると信じます。その神様が最後の時は雲のように取り巻いているたくさんの商人たちの前で私たちを称賛してくださり、報いを与えてくださると信じます。ハレルヤ。自分の人生を最後まで戦っていく人たちに、見えない霊的な戦いはいつも皆さん起こります。それを目に見えるその現象だけで考えるではなく、後ろにあるその霊的な戦いということを分別して今祈っていかなきゃならないと思います。さっき申し上げた通りに、イエス様はひどい非難や侮辱、蔑視、長老、また十字架の上での苦しみ、すべてことを受けましたけれども、その十字架の上で勝利したということになります。それで神様はイエスを高く上げて、すべての名に勝る名を与えられたと、エペソの手紙には書いてあります。オテニエルとアクサが受けた祝福は本当に素晴らしいものです。しかし御国で受ける報いは 皆さん、私たちが御国で受けるべきその報い、その神様の祝福は朽ちることはない報いであります。この世のものでは、まあ、朽ちる時もあるし、なくなる時もあります。しかし御国での報いということは朽ちることもなく輝く私たちを待っていると思います。ハレルヤ。だから皆さん、問題が起きた時にはその本質が何なのかということを把握してから、兄弟姉妹と戦おうではなく、争おうではなく、家族同士に争うことではなく、その後ろにある見えないサタンのいろんな攻撃から自分の心を守り、また共に賛美した通りに皆さん共に家族になって神様の栄光のために歩んでいく一人一人にならなきゃならないと信じます。その時神様が私たちを一番いいことで満たしてくださり、一番いい道に導いてくださると信じます。そこに戦うの時に必要なものが真理の剣である御言葉です。御言葉をもって私はそれに従順することによって勝利することができます。ヤコブ書はこういうように書いてあります。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさいと。神様の言葉を皆さん聞くことに止まるのではなく、その言葉に従って行うものになりなさいという意味なんです。聞くだけのことはヤコブ書を見ると自分を欺くというふうに書いてあります。その話は聞いて分かると私たちは思うんですよ。聞くと、ああ、私それ信じる、それを思うんです。しかし行わないと、それが自分自身を騙すことになるんだ、そういう意味なんです。結局はその言葉は聞いて行うことによって、それが従順することによって、そこまで行かなきゃならないと。何回も皆さんの前にもう紹介したこの黙示録の一章三節、この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそれに書かれていることを守る者たちは幸いであるとあります。この幸いは、他の言葉は祝福であると書いてある。だから朗読する、読んで聞いて行うことまでいかなければならないと思います。皆さん、御言葉を十分読んで、またよく聞いて、それで止まるのではなく、それを守って行うものになって、日々の霊的な戦いで勝利する。皆さん一人一人になりますように、宣言大義律教会になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。賛美してから祈りましょう。